グローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリー30周年記念番組、スポーツの街廿日市サンスポ。毎月第2火曜日午前11時30分からグローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリーの魅力、サンチェリーに関わりの深い方や関連施設をご紹介してお送りする30分番組となっております。この番組は泉テクの新興スポーツ共同企業体の提供でお送りします。
この時間は廿日市市役所スポーツ推進課の原田課長にインタビューをさせていただきます。原田課長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずスポーツ推進課、具体的にどういったことをやられてますか？
はい、スポーツ推進課ではですね、市民の皆さんがスポーツや運動に取り組んでいただくためにですね、その環境整備を行っている部署になります。廿日市市にはですね、サンチェリーでありますとか、佐伯総合スポーツ公園、またマルクル大野、その他にですね、パークゴルフ場であったりグリーンフィールドサッカー場ですね、こちらがございます。こちらの施設の管理運営をやっていると。それに加えてですね、例えばその広島男子駅伝、こちらのサポートをボランティアさんの募集であるとか、そういったものも取り組んでおります。
意外にあんまり意識はしてなかったんですけど、廿日市市にはたくさんのスポーツ施設がありますね。
施設そのものはですね、例えばその小田島公園の横にもですね、多目的広場があったりですね、その他アジナ公園であったり宮園公園、野球場、テニスコート、あとは吉和グラウンド、いろいろなところにですね、スポーツができる施設が点在しております。
いや、本当に廿日市市、こう見るとスポーツの街だなと思うんですけど。
そうですね、先日もですね、女子野球タウンフェスティバル、これ昨年の11月末12月頭にですね、実施をしました。その中でですね、やはり私の知り合い、市外に住んでいる人がいるんですけど、こちらテレビコマーシャルであったりラジオであったりいろいろと流しているところでですね、廿日市女子野球頑張ってるんだねっていう風な声もですね、聞いたりします。もちろんその市内の方からもですね、女子野球もっとどんどん盛り上げていこうよっていう風な声も聞いております。
廿日市市といえば女子野球というのがだいぶ根付いている形ですが、その先ほど言われた女子タウン野球フェスティバルなんですが、はい、本当に多くのお客さんが来場されましたよね。
いろいろな方にご来場いただいております。昨年はですね、花巻東高校女子野球部がですね、こちらには招待をしてですね、佐伯高校とですね試合を行う、またカープ OB チームとですね、廿日市選抜、こちらサンブレイズの選手とですね、佐伯高校女子野球部の選手の廿日市の合同チームとなっておりますが、こちらと対戦をしてですね、OB チームとガチンコで試合をするということなんですけど、こちら2年連続でですね、負けてるんですよね。やっぱりなかなか現役を引退されたプロ野球選手たちはですね、手加減をしてくれてるのかなっていうふうに見えなくもないんですが、やっぱり一流の技術を持った方たちだなというふうに見えますね。
大人げないって言ったらあれですけど、やっぱりそのスポーツである以上ガチンコ勝負っていうことで、やはりその辺も元選手たちは手を抜かずに。
そうですね、彼女たち、最高校の子たちもそうです、サンブレイズの選手たちもそうなんですけど、やっぱり高い技術を見せてもらえるっていう部分であったり、やっぱり強いチームでやっていくことによってですね、やっぱり自分たちのモチベーションが上がったりですね、負けたくないっていう強い気持ち、そういうのがどんどん出てくるので、選手たち自体はですね、もうやってよかったと、胸を借りてよかったというふうに言ってくれてます。
ではそんなスポーツ推進課ですが、直近仕掛けられたイベントがいろいろあったり、そして今後仕掛けられる予定があったりするイベントは何かあったりしますでしょうか？
実はですね、広廃佐伯総合スポーツ公園の陸上競技場をですね、全面人工芝張りの多目的広場に大規模改修をしてですね、こちらこの4月からリニューアルオープンしております。でそのオープン前のですね、こけら落としイベント、こちら3月21日22日に実施したんですが、その中でですね、もう皆さんご存知だと思います、けん玉ギネスに挑戦というふうな格好でですね、イベントを開催させていただきました。これまではですね、呉市さんがこの記録を持っておったんですが、今回廿日市市でですね、 1007名の方が参加をしていただき、764名の方がこれ成功したということですね。見事ですねギネス記録達成ということになっております。このギネスの認定証ですが、こちら今市役所1階のロビーに飾っておりますので、ぜひ皆さんご覧になってください。
はい、僕も当日まあ会場には行けなかったんですけど、はい、テレビでね、はい、取材されて、まあ、見て、うわすごい人が集まったなと思って、廿日市市内の方のみならず広島県内の方があそこに一挙に集まって、ね、はい、本当にすごい盛り上がったイベントだなと思って。
本当に遠いところではですね、東京から来ましたという方もいらっしゃって、いや本当にびっくりしたんですけど、あそこまでこのギネスのイベントがですね知れ渡ったんだなというふうにですね非常に嬉しく思いましたし、達成した時のですねあの盛り上がり、あれはですね本当に気持ちいいものでした。なかなかこの人生の中ですねギネスに挑戦するっていうことはありませんので、いいイベントだったなと自画自賛です。子どもさん保育園の子からですね60代の方まで参加していただいてですね、本当に幅広い年代の方にですねこのイベントに一緒になってですね盛り上げていただいた、本当に感謝ですね。
ギネス記録を保持したということで、はい、僕もギネスの症状があると思ってちょっとにやけてしまったんですけど初めて本物を見て、やっぱりあの一枚があるっていうのはすごくなんか感動というか、
そうですね、
なんとも言い表せない感情ですよね。
おそらく自治体でもあのギネス記録を保持してるっていうのはですねそんなに多くないんじゃないかなと思っております。実は前回そのクレイさんが持ってるギネスなんですけど、そこにも参加された方がもう出してまして、廿日市、まあ、その方も当然その成功してもらったんですけど、また廿日市の記録を塗り替えたいと思いますというふうなですね挑戦状もですねいただいてですね、ぜひあの呉市廿日市市でですねこの辺の記録をですね、更新し続けていきたいなと思っております。
じゃあ何年か後とずつ抜いては抜き返しみたいなことが、
ね、
はい、また呉と廿日市でそういった交流も生まれるかもしれません ね、
そうなったら面白いですね、
はい、そんな広廃佐伯総合スポーツ公園で行われたけん玉ギネスイベントでしたが、広廃佐伯スポーツ公園がリニューアルしたということでこけら落としで行ったイベントだったんですけど、まあ、この広廃佐伯総合スポーツ公園、僕も学生時代はよく使わせていただいてて、当時はねあの天然芝 で、
そうです、ね、はい
はい、廿日市市内唯一の天然芝のグラウンドだったと思うんですけど、はい、その天然芝のグラウンドがなくなったということで寂しさも感じるんですけど、うん、やっぱりその分広くなったということで、はい、今後サッカーの大会であったり、まあ、サッカーのみならずいろんなイベントやスポーツが行われると思うんですけど、どういったことを期待してますか？
そうですね、宮島ユナイテッドさんホームゲームとしてですねこの佐伯総合スポーツ公園多目的広場を利用していただくというふうな話もいただいております。多目的広場ですのでサッカーだけじゃなくてですねいろんなイベントいろんなスポーツにですね利用していただきたいと思っております。パラアーチェリー、これを多目的広場でやっていきたいというふうなお話も伺っておりますので、ぜひ皆さんですねスポーツだけではなくですね、もしこんなイベントやってみたいよという方がいらっしゃればですねお気軽にですね佐伯総合スポーツ公園のですね管理事務所の方までお問い合わせいただけたらと思います。
では30周年を迎えたサンチェリーなんですけど、スポーツ推進課にとってサンチェリーはどんな存在になってますか？
はい、そうですね、日頃からですね市長が申しておりますスポーツを核としたまちづくりというふうに言っております。まさにこのサンチェリーもそうですけど、まあ、佐伯総合スポーツ公園もそうですけど、こういった施設はですね我々がですねまちづくりを行っていく上でですね大切な施設というふうになっております。
廿日市市役所からももう徒歩でも行ける、はいはい、ところにあって、本当に廿日市市内の中心部にあるところで、やはり市民からも愛されていますよね。
そうですね、サンチェリーも開館して30年が経ちます。実はですね私もともと大野町役場に採用されてですね、まあ、大野町の職員だったということで、これ平成7年に私入庁したんですけど、はい、同じ時にですねサンチェリーがオープンということで、 すごく立派な建物、まあ、施設ができたなというふうに、見ておりました。その後ですね、廿日市はですね、市の庁舎であったりサクラピア、こちら平成9年にオープンで、平成10年にはですねアルカディアビレッジがオープン。いやー、廿日市すごいなー、羨ましいなーと思ってですね、見ていたのをですね、思い出しますね。
原田課長が思うそのサンチェリー30周年迎えましたが、はい、やはり大野町役場に入所した時にオープンされたということで、やはりなんかちょっとした思い出とかってありますか？
いや、そうですね、びっくりしたのが温水プールがあるっていうところを、まあ温水プール作ったんだというところでですね、まあ、当然大野町にはそういった温水プールなんていうのはありませんでしたし、テニスコートであったりグラウンドっていうのはあるんですけど、やっぱりそういったちょっと先を越されたかなっていう風な思いは持ってました。
まあ、本当に外の競技だけではなく、中の温水プールであったり、はい、あとはトレーニングジムがあったり、ね、はい、武道場があったりと、いろんなスポーツができるなというところで、やはり羨ましいというところですかね。
そうですね、でもその羨ましいと思った感覚がですね、まあ今は私たち今の施設ということで、逆に今は誇らしいというふうになっております。ただですね、ちょっとやっぱり先ほど言いました、その30年を経っているということでですね、ちょっと施設の老朽化、機械関係のですね、まあ、更新というのももう必要になってきてるのかなと思っております。今年度ですね、サンチェリーの方ではですね、空調設備関係のですね更新工事というのも予定しております。
ではそんなサンチェリー、まあ、30周年を迎えて、はい、まあ、31年度にも入りましたけど、はい、今後のサンチェリーでやりたいこととかあったりしますか？
はいはいはい、そうですね、スポーツ推進課ではですね、スポーツにアクセスしづらい方にいかに運動を楽しんでもらうか、スポーツを楽しんでもらうかということをテーマにですね、この間取り組んできております。今現在取り組んでおりますのが、例えば障害のある方に対しまして、アリーナを無料開放、まあ、月に1回なんですけど無料開放して、パラスポーツを体験してもらうというような取り組みをしております。また子育て中の方に対しましてもですね、子どもさんと一緒にですね、親子で例えばヨガ教室、そういったものを教室を開催してですね、ぜひ競技性のあるスポーツだけじゃなく、運動というのもスポーツに含まれますので、ぜひ体を動かしていただきたい、こんなことをですねやっていきたいなと思っております。
やっぱり近年その障害を持った方たちとのスポーツが密接にというか、まあ、結構やられてる市であったり県であったりあると思うんですけど、はい、やっぱりその辺のニュースポーツっていうところで原田課長注目されてるところとかってあったりしますか？
は
い、
そうですね、まあ、ニュースポーツというわけではないんですが、これまで人気のあるモルックであったり、まあ、ボッチャであったり、そういったもののスポーツも当然そうです。で、実は廿日市市昨年度ですね、広島県パラスポーツ協会さんが主催するインクルーシブスポーツフェスタというものを廿日市会場、こちらマルクルではあったんですけど、こちらで開催をしております。障害のあるなしに関わらず、いろんな方がスポーツを一緒に楽しみましょうねというふうなスポーツフェスティバルで、結構大盛況でですね、多くの方にご来場いただいて、多くの方に楽しんでいただいたということがございます。引き続きですね、そこまでの大きなイベントはできないんですが、健常者の方も障害のある方も、こちら全然そういったわけ隔てなくですね、スポーツ運動に楽しんでいただきたいというふうに考えております。
はい、それでは最後になりますが、リスナーの皆様にメッセージをお願いします。
廿日市市にはですね、先ほど申しました施設サンチェリーをはじめとしてですね、マルク、ローノ、広橋佐伯総合スポーツ公園などなど、たくさんのスポーツ施設がございます。ぜひ皆さんですね、スポーツといえばですね、ちょっと競技性によってるのかなっていうふうなイメージを持たれるかもしれません。運動でも大丈夫です。しっかりとですね、体を動かしてですね、街づくり、人づくりに取り組んでいきたいなと思っておりますので、ぜひ皆さん、スポーツ一緒に楽しみましょう。
はい、ありがとうございます。では本日この時間、廿日市市役所スポーツ推進課の原田課長にお話をお伺いしました。
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、本日いよいよ最終回ということで、この時間はグローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリーの館長森谷さんにインタビューをさせていただきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 ということで森谷さん第1回目以来、はい、まあちょっと一言言った回はありましたが初回ぶりということで30周年あっという間に1年間過ぎましたね。
はい、ありがとうございます。
はい、では早速聞いていきましょうかね。サンチェリー30周年を終えて今の心境はいかがでしょうか。
そうですね、一応節目の年ということで、まあ気持ち的には30周年のお祝いとともにいつも通りの1年を過ごせるようにということ、まあ、お客様に大きな事故がなく大会など支障なく終えていくということをやはり第一目標にさせていただいてましたので、まあそういった意味ではいい感じに1年終えれたかなと思ってます。その中でも30周年イベントとして少しですね、そんな大きくはできてないかもしれないんですけども、少しできたのでホッとしております。
やっぱりどうですか、30周年ということで来館される方たちとかはそういうお祝いのムードじゃないですけど、普段とやっぱり違った感じでしたか。
そうですね、まあみんながみんなというわけでもないんですけども、まあ、30周年トークが少しばかり聞かれたりとか、30年経ったんですねとか、あとまあヘビーな方だと30年前も来たよとかいう方もおられたりするんで、まあ、30年間通っていただいてるみたいなこともあるかなと思うんで、そういったことはここが30周年ですよと打ち出したので、まあ、そういうお話も出たのかなと思うので、まあ、それがまあ30周年ムードになったかなとは思います。
いや、30年前から通われている方がいるということで、やはりこのサンチェリー、廿日市市民に愛されているなっていう感じはしたんですけど、
はい、
やっぱりその辺は森谷さんもお客さんの方から伝わってくるものはありましたか。
そうですね、こちらご利用いただく方はヘビーな方もたくさんおられて、前寄りとかいうお話もお伺いしたりもしますし、良くも悪くもとか、あと大会とかだと、もうここで、まあ、30回とまでは言えなかなくても20何回だとか、まあ、30年のうちの大半の回数を重ねられた大会などもありますので、そういった意味では昔から市民の方に支えられてということにはなっていると実感しております。
いや、本当に四半世紀以上サンチェリーができて時は経ちましたが、当時小学生だった子たちが40代とかもそれぐらいになりますもんね。僕も30年前って言ったら3歳なんで、
はい、
本当にでもその頃から、まあ、小さい頃からサンチェリーはよく使わせていただいてたので、やっぱりスポーツといえばサンチェリーっていうイメージが強いですね。では続いて30周年の1年間で力を入れたこと、もしくは印象に残っていることなどあれば教えてください。
そうですね、一応この30周年ということで過去の資料などいろいろをひっくり返したりして、その30年前のことなども調べたりとかしたんですけれども、まあいかんせん資料があまり残ってないということがありましてで市役所にお尋ねしたりとかもしたんですけども、市役所の方でさえそんなに資料がないみたいな話で、ちょっとその30年前自体のことを調べることがまずは結構大変だったなと思って、で結局その当時の工事写真、施工状況の写真のようなものが一番当時を振り返る意味でいい状態のものが写真という映像といいますかで出てきたので、今みたいにデータじゃなくて本当写真が出てきたんです。
はいはい、紙の状態ですね、いわゆる。
はい、なのでそれをデータ状態にして、で一応館内ではデジタルサイネージの方でこうパラパラっとめくれるように、その写真はサンチェリーがさら地の状態からサンチェリーの状態になるまでっていう形でなってるんですけれども、それをちょっと流させてもらったり、
あそこですよね、そうです、表のモニターのところに、
はいはい、それ自体を調べるのがやっぱ相当時間がかかりましたね。調べて選別して並べてみたいなところが、そこがまあ一番大変で、まあちょっと印象に残ったかなとは思いますね。あとは今一緒に
取材、受けてる立場なんですけども、FM 廿日市さんに1年っていうスパンで長く1つの番組をしていただいてるってことですね。これも今までにない1年の番組なんていうことはなかったと思うんで、ここも30周年のイベントの中としてはかなり力を入れさせていただいてるかなと思っております。
ありがとうございます。いや本当に僕もこの1年間サンチェリーにまつわるところであったり人であったり、取材をさせていただいたんですけど、いや本当にスポーツをされてる方ってまず元気だなと思って、
そうですね、
し、あと明るい、2回3回ぐらい出ていただいた本田みどり先生はい、めちゃめちゃ明るいしパワフルな、やっぱりスポーツをされてる方はああいう方が多いのかなと思いながら、そういうところ場所を作ってるサンチェリーってやっぱりいい施設だなと思いますし、そういった方はやっぱり多いですかね。
そうですね、やっぱ健康寿命を伸ばすために来館されてる方もたくさんおられるので、障害を負われてからリハビリで来られる方もおられますし、その元気になるために来られてるって方は結構おられるかなと思いますね。
それでは続いて今印象に残っていることであったり、力を入れたことなどをお伺いしましたが、その中で一番大変だったことって何でしょう？
そうですね、その30周年を迎えるにしてやっぱりこう何をするってことを最初に考えるってことが一番難しかったかなと。その FM 廿日市さんにも急にと言いますかお声かけさせていただいたような状態でもありますし、過去の資料を漁るだとか30周年にあたってパンフレットなども新しくさせていただいたんですけれども、実際30年前とちょっと館内の様子が変わってたりもするので、刷新するということもあって、そういったことをこう何をするみたいなことを立ち上げる段階で一番苦労したかなと今となっては思います。
いろんなことを多分されたと思うんですけど、教室であったりスポーツで何か特別なことって今年一番何をやられましたか？
今年はですね、館で行われている分でも30周年のイベントとしてより盛大にやってもらうという分もありますし、30周年だからというわけでもないんですけども、市役所さんが後ろ盾になって卓球のアスリートイベントとかは世界的な水谷さんとか来てくれたりして、ということもありましたので、そのあたりがこの30年でのイベントとしては良かったのかなと思って。
僕ちょっと当日来られなかったんですけど、水谷選手が来られた時ってたくさんご来館いただいたんですか？
すごい盛り上がりでした、ね、
じゃあアリーナいっぱいになって、
そう子供たちが、大人もかみんなもそうですね、見れない人なんで、
そうですよね、なかなか広島に来るっていうことがそもそもない方だと思うんで、いや本当にでも卓球をやってる方たちには本当に刺激になった一日でしょうし、もちろんそのテレビであんまり卓球を知らない僕たちでも、名前は絶対知ってるよっていう、ビッグネームな選手なので、本当に素人の方でも楽しめたし、やっぱり湧いたイベントなんじゃないかなと思いますね、水谷選手と同じくティム・ボル選手が、お越しになったということで、本当に一番大きい、イベントになったんじゃないでしょうかね、では続いて30周年を終えて館内の雰囲気、スタッフの皆さんや先ほどちょっと触れたかもしれませんがお客さんの動きなど変わったことって何かあったりしますか？
実際大きく変わるみたいなことはないんですけれども、一応私たちとしましてはですね、次は50年に向けてですね、一応また館はどうしても古くなっていきますので、より安全な環境を保つように気を引き締め直していこうかとなっております。
50年に向けてというワードが出ましたが、50年後の想定はなんとなく今も決まってたりするんですか？
市役所さんに ご確認させていただきましたら、50年までは建て替えとかはないよとは言ってたんで、つまり50年はこう安全に保つっていう必要が、あるということですよね。
なるほど、じゃあ、あと20年は大切に施設を使っていただいて、お客さんにもね、
そうですね、
優しく、はい、かつスポーツは激しく、うん、まあ、利用していただければなと思っておりますね。それでは改めて、まあ、30周年を終えて、まあ、先ほど50周年に向けてという言葉が出ましたが、まあ、これから次のアニバーサリーでいうと35周年であったり40周年になっていくと思うんですけど、今後どんな施設催しをしていきたいでしょうか。
一応まあ、スポーツの拠点というのはまあ当たり前といいますか、もともとそうでこれからもそうでありたいという形はあるんですけれども、それ以外の文化的なといいますか、例えば今検討しておりますのは防災のイベントなんかも実施できたらなとか思ってまして、警察とか消防さんとかと協力して、まあ、消防車両に来ていただいたりとか、そういったのとか災害時の対応を講演していただくみたいな、そういったこともちょっとできるように今進めて、実際可能かどうかちょっとまだわからないんですけども、そういったことも考えておりますので、スポーツのみならずいろんな意味で中心的な拠点になれるようにしていきたいなと考えております。
そうですね、近年やっぱり地震、大きな地震が結構多かったり、あとはまあ災害、雨、大雨による災害が何年か前にも安佐南区の方で起きたりしましたけど、そういった意味ではここは広い土地があるということで災害拠点になり得る場所だと思いますよね、はい、警察や消防を呼んで、例えば具体的にはどんなことをしたいです
か。どういったことなの、まずは消防車両とか警察車両とか、まあ、消防さんの役割とか警察救急の役割とかをお集まりの方に、まあ、あとは体験イベントみたいな講演があったりとか、あとは実際消防車両にちょっと乗れるとか触れるとか、お子さんに体験していただくみたいな、そういった形のことを考えております。ま
あ、僕も小さい頃確かになんかいろんなところでそういう消防であったり警察の白バイにまたがって写真を撮ったみたいな記憶はなんとなくあるので、やっぱりそういったスポーツ以外のエンタメっていう部分ではまた面白い試みになるんじゃないかなと思います、はい、では本当に30周年おめでとうございましたというか、ありがとうございました、
ありがとうございます、
はい、はい、ということなんですが、そんなもう31周年目に突入しましたグローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリーですが、森谷館長の方から最後にリスナーさんへのメッセージをお願いします。
はい、一応皆様に愛されて30年目を無事終えることができました。これからも愛される施設になるよう努力を重ねていきますので、近隣の皆様にはぜひご利用お願いいたします。ありがとうございました。
本当に廿日市市民に愛され、廿日市市民も愛しているサンチェリーなので、ぜひ皆様今後とも50年までは建て替えなしで
このサンチェリー聞いております
皆様使えるみたいなので、ぜひあと20年皆様使っていただければなと思っております。はい、それでは本当に森谷館長、この1年間お世話になりました。
いえ、こちらこそありがとうございました。
はい、ということで本日この時間最後のゲストはグローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリーの館長森谷さんにインタビューさせていただきました。森谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
スポーツの街廿日市サンスポ、この番組は泉テクの新興スポーツ共同企業体の提供でお送りしました。しくな